今朝皆さんと共に学んでいくのは詩編の続きではなくて第二コリント7章の御言葉です。詩編の32編を楽しみにされていた方、もしおられましたらすいません。少しの間また詩編をお休みです。代わりに今日から数回にわたって皆さんと一緒に考えたいこと、それは信仰者と罪について、もっと言えば壊れた関係を修復するということについてです。でもまず少し自分の歩みを振り返ってみてください。皆さんが信仰生活を送る中で、それぞれの心を思い悩ませ、悲しみや失望へと陥れるような、陥らせるような、そんなものにはどんなものがあるでしょうか。皆さんはどんな場面で心が痛み、落ち込み、喜びを失ってしまうことがあるでしょうか。間違いなくさまざまな場面を私たちは挙げることができると思います。例えば絶え間なく続く罪との戦い、罪との葛藤もその一つでしょう。キリストの十字架という大きな代価をもって買い取られた私たち、だからこそ私たちは喜んで御言葉に従って自分を救ってくださった主をますます愛し、その栄光を表すものとして成長していきたいと、そう望んで日々を歩んでいこうとします。しかし悲しいことに、そんな願いを持っているにもかかわらず、私たちは何度も罪を犯して神様をひどく悲しませるようなことを平気で行ってしまうわけです。そんな自分自身の愚かさや罪深さを目の当たりにすればするほど落ち込んで喜びを失ってしまうことも確かにあります。かつてパウロも自分自身の葛藤をこのように口にしていました。ローマ書の7章の19節24節のところに、ローマの7章19節24節のところに、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかって、パウロも自分自身の罪との葛藤を経験していました。またそのような罪との葛藤だけじゃなくて、この世にあってキリストの証を立てようとする中、その中で経験する難しさや理不尽な扱いというものも悲しみを覚える、そのようなものの一つでしょう。私たちが職場や学校、住んでいる地域や家庭において、世の光として証を立てようとすれば、そこには闇を愛して悪い行いが光に照らされることを憎む者たちからの反発や攻撃というものを受けることがあったりします。このようにおいてキリストの福音を述べ伝えようとすれば、それを拒む者からおかしな変わった人として扱われ拒絶されることもあれば、そのような信仰に対して攻撃する者もいたりするわけです。そんな苦しみや迫害というものが必ず存在しているんだということを、イエス様もまたパウロもはっきりと示していました。約束していました。例えばヨハネの15章の20節のところで、ヨハネの15章の20節ではイエス様がこう言いました。しもべはその主人に勝るものではないと、私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害しますって。またそれだけじゃなく、パウロも第二テモテの3章の12節で、第二テモテの3章の12節でこう言ってました。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆迫害を受けますって。それは私たちが主とその御言葉に従ってこの世で忠実に歩んでいこうとすれば、そこには例外なく戦いや葛藤というものがあるわけです。そしてそんな大きな困難に直面すれば、私たちは心が痛んだり、失意というものを覚えてしまったりすることがあったりします。罪との戦い、この世における信仰の 戦い、これらが私たちの心を悩ませ大きな悲しみをもたらすものであるということ、それはもう間違いありません。皆さん一人一人もよくご存知でしょう。でも皆さん、それだけではありませんよね。私たちの経験する問題というのは、私たちの内側や神様に敵対するこの世からだけやってくるわけでもないわけです。私たちの問題は時に同じ神の家族、教会の中から、教会の内からやってくることもあります。同じ主に召され、同じ主を愛する兄弟姉妹とのその関係が原因で大きな痛みというものを経験することもあるわけです。恵みによって、キリストによって、信仰によって救われた私たちも、残念ながらそれぞれのうちにまだ罪が残っているからこそ、お互いの間で罪を犯し相手を傷つけてしまうことがあります。ある時は口にすべきでないことを口にして、言葉で失敗してしまうことがあります。ある時はちょっとした勘違いや、ちょっとした思い違いで関係がこじれてしまったりすること、そういったこともあったりします。また奉仕や学びなど、そういったものを教会で共にし、時間を過ごせば過ごすほど相手のことがより分かるようになってくるわけです。そして相手のことをより知れば知るほど、相手の良い部分も当然見えてきますけれども、でもその人のうちに残っている罪も見えてきます。皆さん、そんな罪が見えてきたらどうします？皆さんなら、その人の成長を助けたいとそう願って、愛を持って罪を指摘しようとするかもしれません。でもそんな時に、その相手が自分の間違いが正されることを嫌って反発するかもしれません。助けてあげたいとそう願ってしたことなのに、反発されたあげく怒りをあらわにされれば、もういいですって、私はもう二度と指摘なんてしませんって、そう心を固くなにしてしまうこともあるかもしれません。また自分に対して誰かが罪を犯して、その時はごめんなさいと相手が口で謝るかもしれません。でもいつまでたってもその人が変わらずに、何度も何度も同じ過ちを犯すその中にあって、そのような態度を取る相手に対して怒りや失望というものを私たちが心の内に覚えるかもしれません。いろんなものを挙げることはできます。でもさまざまなことが原因となって、同じ神の家族として生きているはずの私たちが、その私たちの関係が壊れてしまうことがあったりするわけです。そしてそんなことを繰り返し繰り返し経験すれば、こんな疑問が皆さんのうちに生まれてくるかもしれません。職場や近所に住む未信者が神様に逆らって御言葉に沿った行動をしていないのは分かりますって、自分の言葉、約束を彼らが守らなかったとしても、上司や隣人の人たちが理不尽なことを口にしていたとしても、さまざまな罪を犯して自分に問題をもたらしたとしても、もちろん悲しいんだけど、でもそれはある意味理解できますって。でもって、でも教会にあって彼らと同じようなことがする人、同じようなことがする、同じようなことをする人がいるのは信じられませんって、同じように主を愛して御言葉を知っているのであれば、なんであの人はあんな態度を取ることができるんでしょうって、なんで何度も同じことを繰り返すんでしょうかって、全く理解できないって。こうして私たちは教会内において、他の兄弟姉妹が罪を犯せば驚いて心を乱してしまうことがあったりします。実際は私たちが天で主にお会いするその日まで、この地上で暮らすその全ての間は、自分自身も含め相手が誰であれ、私たちはみんな罪を持っている以上、みんな罪を犯してしまうし、相手も自分に対して罪を犯してしまうことがあります。キリストを信じ救われたからといって一切の問題がなくなるわけではないわけです。でも 時に私たちは教会の神の家族に対して完璧を求めることがあります。私たちはお互いが同じように主によって許されたそんな罪人であると分かっていながらも、でも互いに罪を犯し相手にされて傷ついたことに関しては許せないとして関係が壊れてしまったりすることがあったりするわけです。それが大きなものか小さいものかは分かりません。でもそのような問題に私たちが直面することは多々あったりします。だからこそ皆さん、私たちはこのような問題が生じた時に、関係が壊れるようなそんな罪や問題が生じた時に御言葉から正しく応答しなければいけません。私たちはこのような問題を聖書的に解決する方法を知っていなければいけないわけです。そして皆さん、そのような壊れた関係というものがいかに自分だけにとって痛々しいものではなく、相手にとって悲しいものでなく、教会全体にとってそれが一致を壊す大きな問題なんだということ、それが非常に大変な問題なんだということ、そのことをよく分かっていたのが今回見るこの第二コリントの御言葉を記したパウロでした。これから私たちはそのパウロの模範をこの第二コリントの7章のところ、特に5節から16節のところを通して学んでいくわけなんですけれども、今日皆さんと共にやりたいこと、それはそういった内容を見ていくその前に、まずよく深く理解するためにこの手紙を記した時のパウロの様子と、そしてそのパウロとコリントの教会との関係について改めてちょっと考えてみたいと思います。なので皆さん、よく御言葉を一緒に見てどんな関係にあったのかを見ていってください。まずパウロがどんな状況にあったのか、もう皆さんもよくご存知の通り、この手紙を記したパウロはこの世にあって信仰ゆえに味わう危険や苦しみというものをたくさん経験していました。信仰ゆえに彼はさまざまな問題に直面し、死の命の危険を感じるほど苦しむことがあったわけです。彼ほどそのようなものを経験した人物はいないと言っても過言ではないかもしれません。実際に私たちがこの第二コリントを全体を通して見た時にも、彼は自分自身の身にどれほど命の危険が迫っていたのか、どれほどの苦しみに自分が合っていたのかということを繰り返し繰り返し教えてくれていました。例えば皆さん、コリントの第二の一章を見た時に、彼はこんな言葉を持って第二コリントを始めています。第二コリントの一章の8節と9節を見ていただくと、できればレジュメにも書きましたけど、ぜひ聖書を見てください。第二コリントの一章の8節から9節のところを見てみると、そこには兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。ってまたちょっとページをめくってもらって、今度は4章に飛んでいただくと、4章の8節9節のところも、そこでもパウロは自分自身の置かれている状況をこう記してました。4章の8節9節を見ると、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されていますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。そしてもう一つだけ、よく知られている箇所の一つかと思いますけれども、今度は11章に飛んでいただいて、11章の23節から27節を見てみると、11章の23節から見ていくと、彼らはキリストのしもべですか、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。 ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え裸でいたこともありましたって。ですから、このようにして私たちが第二コリントの手紙を見ただけでも、パウロがいかにキリストの福音のためにありとあらゆる迫害や困難を経験し苦しんでいたのかということ、そのことを見て取ることができるわけです。私たちが人間的に考えれば容易に希望や喜びというものを失っても仕方のないほどの、そんな壮絶な痛みというものを味わっていました。でもパウロはそのような苦しみの中にあって、同時にあることを覚えていました。彼は自分の主人であるキリストも同じように世に憎まれ殺されたんだということを覚えていました。だからこそ、確かに苦しいけど、でも自分も主の足跡をたどっているんだと、そう確信して、そのような困難の中にあっても主にいつもより頼み、忠実に歩み続けようとしていたわけです。そのように忠実に歩みようとしていましたけれども、でも彼の周りにはいつもさまざまな困難というもの、苦しみというものが取り囲んでいました。でも彼が味わった苦しみというのは、皆さんご存知の通り、この世からのものだけではありませんでした。彼はこの世からだけでなく、自分の愛した教会からも傷つけられることがありました。もっと言えば、自分が愛したコリントの兄弟姉妹からも大きな悲しみを味わうことをされたりすることがあったわけです。で、こんな言葉が今さっき読みました11章の27節の続き、28節と29節に記されてました。28節から見ていくと、このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。誰かが弱くて私が弱くないということがあるでしょうか。誰かがつまずいて私の心が激しく痛まないでおられましょうかって。パウロは数えきれないほどの問題を教会の外にも抱えてました。しかしそれだけでなく、彼は教会内に対しても、もっと言えば同じ主を愛する信仰者の間にあって、神の家族の間においても大きな重荷というものを負っていたわけです。じゃあ皆さん、一体どんな重荷をパウロは抱えていたんでしょうか。もっと言えば、パウロとコリントの教会との間にはどんな問題があったんでしょうか。で、ここで皆さん、ちょっとパウロとコリントの教会との関係を思い返してみてください。パウロが第二次宣教旅行の道中で初めてコリントの町を訪れました。そして初めてコリントの町を訪れたパウロは、そこに1年半の間滞在して、人々にそこで熱心に福音や御言葉を教えたわけです。皆さん、1年半、18ヶ月、この期間っていうのは、あのエペソの町で働いたその期間に次ぐ2番目に長い期間でした。パウロはそれほどまでに彼らのことを愛していたからこそ、それだけ時間を過ごして、そして自分自身のことを犠牲にして彼らに仕えていたわけです。そしてそのような働きの結果、コリントの教会というのはここに誕生しました。さて、教会が誕生した後、パウロはその地を去っていきます。いつもの通り違うところに行ったわけです。じゃあ皆さん、パウロによって教えられたこのコリントの教会は、変わらず忠実にパウロの教えを守って成長し続けていたんでしょうか。残念ながらそうではありませんでした。これほどまでにパウロが時間をとって深い関係にあった、そんな教会にもかかわらず、悲しいことに彼らはパウロのその働きを裏切るような行為を取ったわけです。何をしたかって、彼らは教会に入り込んできた偽教師たちを受け入れて、そしてそのものの教える言葉や 福音というものを信じるようになっていきました。この偽教師たちというのはパウロが教えていた福音とは全く異なる福音を教会にもたらそうとするような人物たちでした。で、皆さんちょっと偽教師の立場に立って考えてみてください。彼らが新しく入ってきてパウロが建てたところを壊そうとするわけです。別の福音を語ろうとしました。何をしたらいいと思います？何をすると思います？彼らがすることはパウロの影響をその教会から取り除こうとしたわけです。そしてそうやってパウロの影響を取り除こうとするために彼らはパウロの評判を落とすようなそんな嘘を流しました。また何よりもパウロがイエス・キリストの使徒であるということ、そのことに疑問を呈し、そしてその権威というものをないがしろにするわけです。偽教師たちはパウロの評判を落として彼らの影響を取り除こうとしました。そして驚くべきことなのは、そこにいたコリントの兄弟姉妹たちは1年半という時間を共にし、自分たちに犠牲を払って愛してくれたその言葉や、そのパウロの言葉や教えというものを簡単に捨てて、突然入り込んできたその偽教師たちの嘘を信じていくわけです。いろんなこと考えられますけど、皆さん、それだけ偽教師の嘘というのは巧みだということです。またもう一つ考えられるのは、皆さんどれほどパウロが辛かったと思います？あれだけ時間を共にして御言葉を教え続けたのにかかわらず、自分のことをよく知っていたにもかかわらず、そんな人たちが、そんなコリントの教会の人たちが自分を見捨てて違うところに行くわけです。どうしたと思います？パウロそれを見てそれを聞いて、パウロのコリントに対する愛というのは変わることはありませんでした。だからコリントの教会を愛していたパウロはそれでよしとは当然せずに、彼は彼らのもとに直接訪れて、そしてその問題を正そうとしたわけです。直接行きました。でも残念ながらこの訪問というのは悲しい結果に終わってしまいました。コリントの教会はパウロが指摘したその間違いを認めないばかりか、その中のある人物はパウロのことを教会全体の前で批判して侮辱しました。そしてそんな大胆にも罪を犯した人物をコリントの教会の人たちは正しく裁くのではなく、逆に罪を正そうとしたパウロを拒絶して、そのパウロを攻撃したわけです。そしてその時の訪問がいかに悲しいものであったのかということをパウロは振り返って、今の私たちが見ている第二コリントの2章の1節のところに記しているわけです。第二コリントの2章の1節を見ていただくと、そこにはこう書いてました。そこで私はあなた方を悲しませることになるような訪問は二度と繰り返すまいと決心したのです。皆さん、パウロはコリントの教会のことを愛してました。でもそんな愛していた教会の人たちに拒絶され、攻撃されたわけです。非常に大きな失意の中にパウロはいました。受けたあまりの痛みのゆえに彼らのもとを再び訪れることさえ望みませんでした。それだけ彼は傷つけられたわけです。でもそれでもなお、そんな状態になってなおパウロのコリントの教会に対する愛というものは変わりませんでした。だからこそ彼はその教会に対して、彼らの間違っていること、間違った態度や罪に対して、それを厳しく責める手紙をエペソの町から彼らに書き送ろうとしたわけです。そしてその時に抱いていた思いに関しても、第二コリントのちょっと続きに見たときに、第二コリントの2章の4節のところに記しています。4節、皆さん見ていただくと、パウロが手紙を書くときの心境が書いてました。私は大きな苦しみと心の嘆きから涙ながらにあなた方に手紙を書きました。それはあなた方を悲しませるためでなく、私があなた方に対して抱いている溢れるばかりの愛を知っていただきたいからでした。ってこれ皆さん余談になりますけど、これから皆さんパウロのコリントの教会に対する愛というのはもういろいろなところで出てきます。 パウロは非常に大きな悲しみをコリントの教会によって受けました。でも彼の教会に対する愛というのは変わらなかったということです。そしてその思いから愛する兄弟たちを思ってパウロは涙を流しながら、間違った道からどうか彼らが立ち返ってくれることを祈って手紙を書き記すわけです。でこの手紙ですけれども、この手紙というのは一般的に厳しい手紙というふうに言われて、パウロがコリントに送った手紙のして聖書には記されていませんけれども、パウロがコリントに送った手紙の一つとして考えられています。そのようにして御言葉から見ることができます。パウロはそんな厳しい手紙を書いて、そして何をしたかって、自分の同労者であるテトスに手紙を託して、自分の代わりに送り出したわけです。自分が最初行った時はひどい目にあったから、彼らを悲しませたから、だから代わりにテトスに行かせました。送り出されたテトスはコリントの教会に手紙を無事に届けて、そしてその手紙を読んだ彼らがどんな風に応答するのかを見て確認して、そして皆さん、トロアスという場所でパウロと落ち合う予定になっていました。皆さんの今日のレジュメには地図も載っけておきましたけれども、パウロはエペソの町にからコリントの教会に手紙を送ってました。そしてテトスはコリントに行って、そしてその帰りのところでトロアスという場所で落ち合う予定になってたわけです。さてパウロはそういういろいろな思いを持ってテトスを送り出しました。そしてパウロはそのテトスの到着を、帰りをトロアスで待ってました。その時の彼の心の様子、それもその後2章の12節13節のところで記しています。ちょっと皆さん12節、第2コリント2章の12節13節見ていただくと、こう書いてました。私がキリストの福音のためにトロアスに行った時、主は私のために門を開いてくださいましたが、兄弟テトスに会えなかったので心に安らぎがなく、そこの人々に別れを告げてマケドニアへ向かいました。って、皆さん何書いてたか分かりました？パウロは非常に大きな悲しみや嘆きというものを心に覚えてました。だって考えられます、皆さん、あのパウロがですよ、神の恵みの福音を明かしするためであったら私の命なんて少しも惜しいとは思いませんと、そう述べていたあのパウロがトロアスで神様が福音伝道の門を開いていたにもかかわらず、そのままそこを去ってマケドニアへと出ていくわけです。なんでだと思います？それはトロアスで待ち合わせをしていた、そこで落ち合う予定になっていたテトスに会えなかったからでした。彼の心に平安が一切なかったわけです。皆さんちょっと想像してみてください。そうやってテトスにトロアスで会えなくて、マケドニアへと向かっていく道中のそのパウロの心の思い、どれだけ動揺していたのか、皆さん想像できません？トロアスで会う予定になってたわけです。でもテトスはそこに現れませんでした。一体どうなってるんだろうって。どうしてテトスはこんなにも時間がかかってるんだろうって。もしかしたらなんかコリントの教会で大きな問題があったんじゃないかって。私のことを非難した人たちは今度はテトスのことを恥ずかしめたんじゃないだろうかって。本当に彼の身は無事なんだろうかって。またそれだけじゃなくて、コリントの兄弟姉妹たちは本当に私の送ったその手紙を読んで、今度こそ間違いを認めて悔い改めてくれるんだろうかって、それとも前回と同じように偽教師たちの嘘に騙されて反発して、それで飽き足らずに自分の厳しい手紙を読んで、ほらやっぱりパウロは愛のない人だって、そう非難するようになってしまわないだろうかって。これまでに教えた真の福音というものを彼らが拒絶して今のまま歩み続けてしまえば、教会は一体どうなってしまうんだろうって。皆さん、そんないろいろな思いを、大きな不安を、大きな恐れというものを抱えながら、彼はどこかでテトスに会えるんじゃないかということ、その願いを抱えつつ マケドニアへと向かっていったわけです。そしてそれがパウロがこの2章の13節のところまで記してくれていた物語でした。そこで物語は一旦途切れるわけです。そして皆さん、2章の14節から見ていくと、今度は2章の13節まで物語を語ってきたパウロでしたけど、2章の14節から私たちの今日から見ていくテキストのその一つ前まで、つまり7章の4節のところまで、2章の14節から7章の4節のところまで、この長い期間、この箇所にあってパウロが何をしてたか、パウロはここで自分の使徒としての働きについてさまざまなことを述べていくわけです。なんで皆さんそんなことをしたか分かります？それはパウロのことを非難している偽教師たちがパウロの使徒としてのその働きや資格というものがを非難してたわけですけれども、それに対してパウロは反論してたわけです。パウロは自分が使徒として正しい資格を持っていること、権威があるということ、そのことをこうやって長い期間をかけてこの箇所を通して説明してました。そしてそのことを7章の4節までパウロが語った後で、今回の私たちのテキストである7章の5節からまたパウロは再び物語の続きを記していくわけです。皆さん流れ分かりました？2章の13節で最後に書いてましたよね、マケドニアへ向かいましたって。5節見てください。マケドニアの何て書いてます？7章の5節、マケドニアに着いた時って。ですからこのようにしてパウロは7章の5節のところから物語を再開していました。じゃあ皆さん、さまざまな苦難を経験して心に大きな痛みを負ってマケドニアへとやってきたパウロでしたけれども、一体彼はその後どうなってしまったんでしょうか？パウロとコリントの教会との関係はどうなったんでしょうか？そのことを皆さん今日から私たちは学んでいくわけです。7章の5節から16節のところまで皆さん今回の学びで、今回のシリーズで見ていくわけですけれども、一度読みますので、ぜひそれぞれそれを追ってみてください。5節から、マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。ただテトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いてはいません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれど、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。ご覧なさい、神の御心に沿ったその悲しみがあなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題についてあなた方は自分たちが全ての点で潔白であることを証明したのです。ですから私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことが全て真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼はあなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。 さて皆さん、悲しみに暮れていたパウロの姿はどうなってました？彼の心にあった失意や痛みというものは取り去られていました。あれだけの苦しみを味わっていたにもかかわらず、彼は慰めを受けていたわけです。気づきました？このたった12節の間で彼は喜びや喜んでいますといったそんな言葉を何回も用いてたでしょう。彼は5回も繰り返していました。大きな恐れを抱いていたそのパウロの心にはもう恐れがなかったわけです。彼の心には喜びが満ち溢れていました。でも皆さん、一体どうして彼の心はこれほどまでに変わったんでしょうか？それはずっと会いたかったそのテトスにマケドニアの地で再会できたこと、それももちろんそうでしたけれども、でもそれ以上にその彼から愛するコリントの兄弟姉妹たちが自分たちの罪を悔い改めたというその知らせを受けたからでした。あれほど固くなに間違いを認めなかったその教会が過ちを認めて心砕かれたことでこじれていた関係に再び喜びがもたらされ改善へと向かっていくわけです。心から愛していたコリントの兄弟姉妹とのその間にあった壊れていた関係が修復できるんだということ、その事実がパウロの心に安堵と喜びをもたらしていました。最後、皆さん書いてましたよね、7章の16節のところに、あれだけ自分を裏切って悲しませたけども、でも16節に書いてました、私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいますって。壊れた関係が全幅の信頼を寄せるそのような関係へと変えられていきました。そしてそんな御言葉から皆さん、私たちは今回学べること、それは罪によって壊れた関係に対して聖書がどのように向き合うべきなのかということを教えてくれているということです。あれだけ悲しませたその関係が全幅の信頼を寄せますというその関係に変わるまでどのようなことがなされたのか、パウロは少なくともここで壊れた関係を修復するための8つの要素を教えてくれてました。8つの要素を教えてくれてました。ですから今日から一つ一つ少しだけ時間をかけて共に学んでいきたいと思います。そしてもし今まさに兄弟姉妹との間に問題を抱えている方がおられるのであれば、もっと言えばどんな関係でも同じです。夫婦間であろうが親子間であろうが、さまざまな関係において難しさを覚えている方がいるのであれば、よくこの御言葉の教えに耳を傾けてください。感謝なことに今はそのような壊れた関係がありませんという方も、最初にも言いましたけれども、私たちが罪を持っている以上、誰かに私たちが罪を犯すことも、反対に誰かがあなたに対して罪を犯すこともこの先必ずあります。だからこそ神様がそのような場面に直面するときにどのように向き合うべきなのかということ、そのことをはっきりと教えてくれている以上は、その御言葉を実践するものとして私たちしっかりと備えていく必要があるわけです。ですからぜひ皆さんにお励ましになることを心から祈っています。神の家族として私たちが共に生きていく中にあって、問題はありますけれども、でも御言葉が私たちにどう向き合うべきかを教えてくれている以上、その御言葉に忠実に従い、そして私たちがますます一致した神の栄光を表すそんな教会としてなることを心から願っています。ということで、これまでがイントロでした。ということで、最後残った時間で一つだけ壊れた環境を修復するための要素を見ていきたいと思います。一つだけ、最初の一つに挙げられるもの、それは慰めを与えてくださる神様です。壊れた環境を修復するための要素の一つ目として挙げられるもの、それは慰めを与えてくださる神様の存在です。コリントの教会との関係で思い悩んでいたそのパウロの心に慰めを与えてくれたその源となった存在は他の誰でもない神様でした。そのことが5節6節のところに記されています。5節からもう一度見てみると、 マケドニアに着いた時、私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちしたものを慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいましたって。皆さん、今一度この時のパウロの様子を思い浮かべてみてください。パウロは何しました？トロアスで落ち合うことを約束して、テトスに手紙を託して、そしてコリエント島へと向かわせたわけです。その後、パウロ自身は予定通りトロアスにやってきました。でもそこで愛する兄弟の姿を見つけることができませんでした。テトスにそこで会うことができなかったわけです。だからこそパウロの心には平安なんてものが一切ありませんでした。そしてあまりにも大きな不安を覚えてしまったパウロは、その場でじっとしていることができずに、テトスに会うためにマケドニアの地へと向かっていくわけです。マケドニアの地に無事にパウロは到着しました。でも5節になって書いてました、彼はまだその時にはさまざまな不安を覚えてたわけです。彼の心には少しの安らぎもありませんでした。パウロは5節のところで、自分がさまざまな苦しみを受けて、特に外には戦い、内には恐れがありましたというふうに言ってました。この外には戦いという言葉の戦いと訳されている言葉ですけれども、これには揉め事であったり、言い争い、対立といった意味が含まれていたりします。揉め事や言い争い、対立といった意味が含まれています。でも、皆さん想像できますよね。考えてみれば、福音伝道に熱心だった彼というのは、パウロというのは訪れる町々、行くところ行くところでいつも多くの人々と真理について論争してました。そして常に大胆にキリストの証を立てようとした、その彼の身には光を憎む者たちからの厳しい迫害を受けてたわけです。どこに行ってもそれはありました。マケドニアにやってきたその彼も、その状況は変わることはなかったわけです。彼はその地にあっても、さまざまな外からの戦いというもの、そういったものにさらされてました。でも、そういった外側の苦しみに加えて、彼の内には恐れというものも存在してました。彼はコリント教会との関係において、心をひどく悩ませていたわけです。その思いはずっと持ってマケドニアにやってきました。だからこそパウロは文字通り肉体的にも精神的にも疲れ果てていました。もう疲れ切ってたわけです。だからこそ6節の頭にこう書いてますよね。6節の頭に、気落ちしたものをって、気落ちしたものと彼はなってたわけです。この気落ちしたという言葉ですけれども、気落ちしたという言葉には、意気消沈するとか落胆するといった、そういった意味として用いられることももちろんあるんですけど、もともとを言うと、もともとは身分の低いとか謙虚なという、そういった意味の言葉がここに使われています。身分が低いとか謙虚なということです。つまり気落ちしたものってどういうことなのかって、それは低くされたものだということです。さまざまな苦しみによって、それによって圧迫されて、下へ下へと追いやられた、そんなもののことを表しているわけです。パウロは考えてみれば、外側の問題もたくさん抱えてました。内側にもたくさんの悲しみを抱えてました。そういった大きな問題によって、そういったものを抱えていたがゆえに、パウロはどんどんどんどん失意のどん底へと突き落とされていくわけです。どんどんどんどん低く低く低く低くパウロの心はなってました。パウロ自身はなってました。だからこそマケドニアに到着した時には、彼はどう考えても希望を見出せるような状況にはなかったわけです。彼は気落ちしてました。そのようにしてもう押しつぶされてしまったパウロは、意気消沈して希望など見出せなかったわけです。彼の心には喜びや平安などはこの時ありませんでした。でも6節は気落ちして終わりではなかったわけです。なんて書いてました？そんな弱り切った存在を、弱り切ったパウロを慰めてくれていた存在がいたわけです。そしてそれこそが 神様でした。6節に書かれてましたよね。しかし気落ちしたものを慰めてくださる神は私たちを慰めてくださいましたって。安らぎのなかった失意にあふれていたそのパウロの心を慰めることのできたその唯一の存在は神様だけでした。そしてこれと同じことをパウロが神様こそが慰め主であるということを同じ第二コリントの1章の3節4節でもはっきりと述べてました。第二コリントの1章の3節4節を見たときに、そこでも私たちの主イエスキリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人も慰めることができるのですって。ここでパウロは特に2つの表現を用いて神様を表してました。慈愛の父というのと、すべての慰めの神って。でもそれぞれどういう意味なんでしょう。まず慈愛の父に関してですけれども、これに関して思い返してみてください。あのシナイ山において神様がモーセの前を通り過ぎられた時、神様はご自身のことをこのように宣言しておられました。出エジプト記の34の6から7のところに書いてますけども、出エジプト記の34の6から7に、主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代も保ち、咎と背きと罪を許す者、罰すべき者は必ず罰して報いる者、父の咎は子に、子の子に、三代に、四代にって。慈愛の父とパウロが述べたとき、これは神様のご性質が憐れみ深いお方なんだということを表していました。神様はその存在そのものが憐れみに富んだ、そのようなお方だということです。そしてこの神様は決して変わることがないからこそ、この方の憐れみというものが決して変わることがないからこそ、かつての信仰者たちもその神様の憐れみにどんな状況にあっても信頼し、そのうちに希望を見出そうとしていたわけです。例えばエルサレムの陥落を前にして深い悲しみと嘆きの中にいたエレミアもこのような言葉を口にしてました。愛歌の3章の22節から23節のところに、愛歌の3章の22節から23節のところに、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ、それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強いって。間違いなくこの時のエレミアは深い悲しみの中にいました。彼の心は目の前に広がる、目の前でエルサレムの崩壊が、エルサレムが崩れていく、その光景を目の当たりにした彼の心には嘆きというものがあふれていたわけです。しかしたとえそんな絶望的に思える状況の中にあっても、彼は一つのものに心を留めていました。一つの存在に心を留め続けてたわけです。それこそが決して変わることのないその神様の憐れみでした。憐れみ深い神様に彼は心を留め続けてたわけです。どれだけ目の前に起こっている状況が悲惨なものであったとしても、どれだけ自分自身の心に悲しみがあったとしても、でもそれでもなお絶対に変わることのない全ての主権者なるその主の憐れみが尽きることがないことを知っていた彼は、そこに信頼して希望を見出そうとしていました。主はいつもどんな時も変わることのない憐れみ深い慈愛の父なんだと、それをパウロもよく分かってたわけです。その方の偉大なご性質をパウロは覚えてたわけです。だからこそその方のうちに慰めを見出すことができました。でもパウロはそれだけじゃなくて、慈愛の父だけでなく、その後すべての慰めの神というふうにも表現してました。この慰めという言葉ですけど、皆さん、慰めというものを考えるときに少し注意しないといけないことがあります。何かって、それは皆さん、慰めの神様のこの慰めというのは、この世が考えているようなものでは決してないということです。もうちょっと具体的に言うと、この慰めというのは痛みとか苦痛に対する同情とか、そこから解放されること、 解放されることで得られる感情的な安堵感とか、そういったものを表しているのではないということです。で、じゃあ何なのかって、でそれを理解する上で大切なのがこの慰めという言葉ですけども、皆さんこれだけ覚えておいてください。慰めと訳されている言葉にはもともと何々に連れ添って励ますとか、勇敢なとか、力強いといった、そんな意味が含まれています。この言葉には何かに連れ添って励ますとか、勇敢なとか、力強いといった、そんな意味がこの慰めという言葉には含まれているわけです。つまりこの神様にある慰めというのは、単にその人のうちから苦しみというものを取り除いて心に安らぎを与えるようなことではなくて、皆さん、たとえ困難の中にあろうとも、それを耐え忍ぶことができるように、神様が与えてくださる偉大な力と励ましだということです。もう一回だけ言いますけど、神様にある慰めっていうのは、困難の中にたとえあろうとも、それを耐え忍ぶことができるように、神様が与えてくださる偉大な力と励ましだということです。慰めというのは励ましなんだって、力なんだって。それに関してデイビッド・ガーランドという仲介者は分かりやすくこんな言葉を残してくれてます。ちょっと皆さん見ていただくと、パウロが考えている慰めは気だるい満足感とは全く異なるものです。慰めは痛みを和らげるため、和らげるだけの鎮静剤ではなく、心と思いと魂とを堅固にするものなのです。神の慰めは弱った者の足を強め、沈んだ心を支え、人が折れない意志と耐えることのない確信を持って人生の困難に立ち向かうことができるようにするのですって。弱ったその足を強めてくださって、落ち込んだ心に励ましを与えてくださって、どんな困難があろうともそのものが歩み続ける、その助けを、その力を与えてくださるんだって、それが神様が与えてくださる慰めだということです。で、それが慰めであるとすれば、皆さん、神様の与えてくださるそれが慰めなんだとすれば、なぜパウロがそんな困難の中にあっても変わらずに歩み続けることができたのか、そんな困難の中にあって、悲しみの中にあっても、なぜ彼がその中で喜びを見出すことができたのか、理解できません。これまでも見てきたように、パウロは多くの苦しみというものを経験してました。キリストの福音を拒絶するそのような者たちから激しい迫害を受けて、肉体的に想像できないほどの、私たちには想像できないほどの痛みや苦しみというものを彼は味わったわけです。鞭や石で打たれることもあり、牢に入れられたり、たびたび眠れぬ夜を過ごすこともあり、飢え渇いて寒さに凍えて裸でいたこともありました。そういった外側からの激しい苦難によって彼は苦しめられていただけじゃなくて、彼には自分自身が愛して犠牲を払って仕えていた、そんな神の家族からもひどい扱いを受けて、精神的にも傷つけられていたわけです。不思議だと思いません、皆さん。パウロはそんな苦しい中にいたわけです。でもそんな苦しい中にいたにもかかわらず、パウロはどうしてこんな痛みや涙を私が味わわなければならないんだろうかって、そういうふうに神様に不平不満を抱くこともなければ、また何よりも彼はそうやって自分のことを一度ならず何度も裏切った、そんなコリントの兄弟たちをもう見捨てることはありませんでした。彼らに対して変わらず愛というものを示し続けようとしたわけです。確かに彼も失意のどん底に陥ることはありました。困難の中でもがき苦しむことも経験してました。でもパウロはそのような中にあっても慰めを見出すことができたわけです。歩み続ける力を見出すことができました。なぜかって、それはどんな時も主から目をそらして歩むことがなかったからでした。そしてそんな彼がこういうことを言うことができたわけです。 第二コリント同じ第二コリントの12章の9節10節のところを見たときに、第二コリントの12章の9節10節を見たときに、私たちもよく知っている箇所の一つですけれども、こう書いてました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。ってどうしてこんな言葉を残すことができたんでしょうか。間違いなくパウロは主の慰めの力というものがどんなものなのかを理解していたからでした。弱さの中に、困難の中で自分の足を強めてくださり、落ち込んだ心を励ましてくれる、その主の力がどれほど素晴らしいものなのか、どれほど偉大なものなのか、そのことを彼は自分のこととして分かっていたわけです。彼はキリストの受けるそんな困難の中で自分のうちにそれを乗り越えるその助けが、その力があるとなんて考えてはいませんでした。パウロはただ慰めの主である、慰めの源である、この方のうちにのみどんな困難な状況であろうと自分を励まして奮い立たせるその力があると、そう信じていたわけです。そしてその神様はパウロのうちに確かに働いておられました。ですから皆さん、パウロがこのようにしてさまざまな外側からの苦しみを味わって、愛する教会の兄弟姉妹との問題を味わって、悲しみを覚えて失意を落胆を覚えることもありましたけれども、でもパウロがどこに目を向けたのかって、一番最初にどこに助けを見出すことができたのかって、それは他の誰でもない神様だったということです。問題を解決するときに私たちが何よりも見なければいけないのは、他の何者でもなく、まず神様だということです。だからこそ皆さん、自分自身のこととしてよく考えてみてください。果たして私たちが困難や難しい状況に直面するときには、どこにその解決策や力というものをいつも見出そうとするでしょうか。慰めの源であるその神様に目を向けて、この方に自分のすべてを委ね続けているでしょうか。それとも何か自分のうちにその状況を思いのままにする力があるかのように、自分の知恵や力に頼っているでしょうか。パウロは慰めのその神様のうちに平安が喜びがあることを分かってました。じゃあ私たちは一体どこに自分の心の平安や喜びというものを見出そうとするでしょうか。皆さん、問題が苦しくなれば苦しくなるほど、状況が変わらなければ変わらないほど、どこに喜びや平安を見出そうとするでしょうか。皆さん、私たちが心を止める場所は、あれほど痛みや悲しみを負っていた、覚えていたのパウロのその心さえ容易に変えることができた、そんな素晴らしい神様の慰めの力のうちでしょうか。皆さん、感謝のことは、私たちはたとえどんな問題を抱えることがあったとしても、安心して委ねることができる存在がもういるということです。恵みによって、キリストによって、信仰に私たち信仰によって救われた私たち一人一人は、もうすでに神の家族とされました。私たちはアバ父と呼び、その方に祈りを通して私たちの思いを委ねることができます。そのようにして、この方の助けをもらいながら、この方のより頼みながら歩んでいくことはできます。でも、もしその方を忘れて直面している問題の大きさや辛さに心が奪われてしまえば、次第に私たちは希望を失ってしまうわけです。憐れみ深い慰め主であるこの神様から、私たちに必要な慰めはやってくると、そう確信することができます。パウロはそのことを信じ続けていました。 そしてそのことを彼は自分のこととして経験していました。だからこそパウロはその神様に信頼して歩み続け、そしてその方に喜びを、平安を、慰めを見出したわけです。私たちも同じ神様により頼んで歩んでいくことができます。御言葉が明らかにしてくれているその施設、そのお方に信頼していくことができます。もしこの中にまだ救い主イエス・キリストを自分の主として認めていない方がいるのであれば、救い主として信じていない方がいるのであれば、その方にとってこの神様は慰め主ではなく裁き主だということは覚えておかなければいけません。聖書ははっきりと言ってました。神様に逆らう者に対しては、神様に罪を犯す者に対しては必ず御怒りがその上に注がれると。必ず主の前に立つ日はやってきます。でもまだそのための時間は残されています。その今日という日にこの主イエスキリストを自分の救い主として信じて、自分の罪のために十字架にかかってくださったその方を主として信じて受け入れて、その方のために生きるその歩みを始めてください。兄弟姉妹の皆さん、パウロはこの後さらに詳しくパウロとコリントの兄弟の間にどんなに素晴らしいことが起こったのか、どうやってそのようなこじれた関係が、壊れた関係が修復していったのか、そのことを私たちに教えてくれています。そのことは来週からのお楽しみです。今日私たちが学んだこと、それはどんな問題があろうとも私たちは慰め主である神様に委ねることができるということです。そしてこの慰め主の力のうちに私たちはいつも希望を見出すことができます。だからこそこの方にいつも心を止めて、そしてどんな困難を経験することがあろうとも励ましてくださる、その方に期待してより頼んで、共に主を愛する者としてこの1週間歩んでいきましょう。最後一言祈ります。天におられる愛する父なる神様、皆を心から褒めたたえます。今日も私たちこのようにして御言葉を通して、あなたがいかに素晴らしいお方であるか、偉大な力を持った憐れみ深い慰め主であるということ、そのことを学ぶことができました。神様、私たちはこのようにしていつも御言葉に立って、御言葉が教えてくれていることに確信を置いて歩み続けていくことができること、本当に心から感謝いたします。どうか神様、こんな慰め主が私たちと共にいてくださるということ、そのことを私たちが決して忘れることなく、いつもこの方を見上げ、この方の前に全てを委ねて歩み続けていくことができますように。どうか私たちの愚かさや弱さによってあなたを見ないことがあります。そのような愚かさをあなたが砕いてくださって、あなたを喜ばせるものとして、私たち一人一人がますます成長していくことができますように。そして神様、どうか私たち一人一人この慰め主を知っている者がいる中で、まだこの方を知らない方がこの中におられると思います。どうか神様、その心にあなたが働いてくださって、その心を砕いてくださいますように。どうかこの主イエス・キリストにあるその救いを一人一人が受け入れることができるように、あなたが続けて働いてくださいますように。御言葉を心から感謝いたします。あなたに栄光だけがありますように。すべてを感謝してイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。